こんにちは、タット三谷です。
原田由紀子です。
いや原田さん、
はい、
9月に入りましたけどね、まだまだ暑いんですよ。
暑いですよね、本当に今年。
いや本当、9月でこんだけ暑かったら12月どんだけ暑いねん。
ちょっと待って。
というのがね、
はい、
大阪でも定番のフレーズだと思うんですけども。
あ、そうなんですか。
ええ、あの漫才師の方がよく言ってる。
ええ、
まあもう一つね、暑い時、まあ寒い時にもなんですけど、定番のフル稼働する機器設備、
はい、
といえばエアコンですが、
うん。そうですよね、欠かせないです。ええ、
大阪でエアコンといえば、
うん、
もうダイキンさんでしょ。
お、そうなんですね。
ええ、ということで今日のゲストはダイキンヒーバックソリューション北陸株式会社取締役社長の後藤哲也さんです。どうもこんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
いや今日まさか後藤さんに来ていただけるとはと思っていたんですけど、
いや、どういうことですか。
いやいや、あのですね、
はい、
あの本当日頃お世話になっているので。
そうなんですね。
まさかスタジオでこうやってお目にかかれるとはっていう、そんな気持ちでして。
いやいや、こちらも本当にお呼びいただきありがとうございます。
ありがとうございます。
あの、先ほどの三谷さんのボケはいかがでしたか、あの、関西人としては。
いや、もう、関西人としては、はい、もうちょっとあれかな、と思いましたけど、
どれですか。
いや、よかったです。よかったです。もうバッチリの流れで、よかったと思います。はい。
ちょっとまだまだ勉強が足りないな、と思ってます、
ね。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは本日のゲスト、後藤哲也さんのプロフィールご紹介してまいります。まずはダイキンヒーバックソリューション北陸株式会社のご紹介です。本社の所在地は金沢市の倉敷です。従業員は68人、拠点が金沢、富山、高岡、福井、敦賀にあります。北陸エリアでダイキンの各製品の販売、設計、施工に当たっていらっしゃいます。そして後藤哲也さん個人のプロフィールです。1967年兵庫県のお生まれです。1989年、立命館大学産業社会学部を卒業された後、ダイキン工業株式会社に入社なさいます。2003年から4年間は、ダイキン空調東北の取締役社長を務められ、2010年からはダイキン空調大阪の取締役に就かれました。そしてそれ以降は、ダイキンヒーバックソリューションの近畿や東海の取締役を経て、2020年4月、ダイキンヒーバックソリューション北陸取締役社長になられ、今に至ってらっしゃいます。
はい、ということなんですけれども、まあ番組の冒頭でもね、
はい、
あの大阪でエアコンと言ったらダイキンさんでしょとかって言ったんですけど、まあ、ダイキンっていうまず社名そのものが、
はい、
大阪っていうのが実は含まれてるんですよ。
そうなんですか。
う
ん、
そうなんです。あの、
はい、
大阪金属工業、
はい、
もうベタでしょ。
はい、
それを縮めてダイキン工業。
あ、なるほど。
多分、まあ、昔から、ダイキンさん、ダイキンさんって、大阪金属工業の頃から呼ばれてたんだと思うんですね。
あ、じゃあ、漢字で書くと、大きいに、金属の金で、
ダイキン。そうですね。ね、
中国法人なんかも、ダイキンは大きい金属の金。
そうですね、ダイキンですね。
そうだ、
はい、
初めて知りました。
はい、詳しいでしょ。
詳しいですね。ダイキンについて。
なぜかね。
かなり詳しい。
なぜか詳しいんですけど。
はい、
まあ、そんな、あの、ダイキンさんなんですけど、ヒーバックソリューション北陸っていうのは、これは、どういう、会社なんでしょうか。
そうですね。先ほどあの、プロフィールでご紹介いただきましたけども、2011年にですね、当時、販売会社が20ありました。それをですね、10の販売会社に機構改革ということで、したときに、ダイキンヒーバックソリューションなんとかという形にしたんですけども、ヒーバックというのは造語になります。
はい。
で、ヒーティング、暖房。
はい。
ベンチレーション、換気。
はい。
で、AC っていうのは、まあ、空調と、エアコンディショニング。いうようなことで、造語でヒーバックソリューション近畿という形に、うん、当時ですね、機構改革を行ったのが今、現在に至っております。
はい、うん、ああ、なるほど。じゃあ、近畿とか東海とか北陸とか、
ね、
合計10のエリアにした、
は
い、ということですね。
まあ、北陸っていうのは、さっきもお話ありましたけど、福井県、石川県、富山県。
うん、
はい、
うん。で、その、まあ、中央にあるからっていうこともあると思いますけど、金沢の拠点が、ダイキンヒーバックソリューション北陸の、まあ、本社というか。
そうですね。その通りでございます。
なるほど。じゃあ、まあ、もともとは大阪の会社で、
うん、
そこから、こう、じわじわと全国に、こう、
うんうん、
広がっていったということですよね。
そうですね。
はい。
その通りです。
うん、
もう、ダイキンさんはですね、
ええ、
今はもう、売上、全世界で4兆円を超える企業なんですよ。
4兆円。
はい。すごいですよね。
すごいですよね。
で、まあ、その、 その礎になっているのが全国の日本国内全国の販売網かなと思ってるんですけど、はい、これはどうやって構築されていったんですか。
あ、当時ですね、オイルショックとかそういう時代ですね、その時代に、実はダイキン工業も正直傾いた時が赤字でですね、大赤字の時がございまして、その時に当時の、創業家の社長であります山田実という人がいまして、その人が、絶対に私はその人員整理をしないと、
リストラをしないということ
で、当時やっぱり工場が製造がやっぱりストップしますんで、その工場での余剰人員、これを乗らないかしないとダメだということで考えたのが、全国に自前のですね、販売会社を作って、自前で、販売も作っていこうという考えのもと、一番最初にできましたのがダイキン空調大阪という、ダイキン大阪ですね、そこに作ったのが始まり、そこから全国に広がっていった。で、当時その会社に工場の、ちょっと仕事がなくなった方を全部配置しまして、要はもう一から開発していったと、販売店様を開発していったというところが今の脈々と受け継がれてきたものだと。
でも最初は本当にそのもともと拠点のないところに拠点を作るってすごく大変なことだったんじゃないかなと思うんですけど、
そうですね、だからもういろいろ開発したって聞いてまして、私が入社する前の話ですけども、米屋さんからですね、もういろんなところですね、で当時は今でこそ当たり前なんですけど燃料屋さんとか、とこも含めてそういうところにエアコンを売ってもらうような形で、やっていったっていうのが昔の方からよく私らも聞きました。
空調事業と関係なさそうな会社でも、もしかしたらやってくれるかもしれないぞと、
それぐらいちょっと必死にですね、広げていって今があると、我々がいるという、ですからよく何て言うんですかね、先輩方に言われたのは、今ある販売網っていうのは、もうその先人のね、先人の方が作られた販売網なんで、やっぱりしっかり守っていかなければならないよということはよく我々教えられました。
そのオイルショックの頃っていうのはどうなんですか、エアコンと空調機っていう市場自体はそもそも あった
とか、業務用についてはそれなりにあったんでしょうけど、もう今とは全然違いまして、普及率も低いですから。
そうですよ、家庭用はまだまだ、
特に家庭用なんかはもう全然普及率は低かったと、
扇風機とかの方が、
そうですね、
主流っていうか、
おっしゃる通りです、
会社のものでもね、やっぱりちょっとこう涼しい地域っていうんですか、寒いところでは逆にエアコンなくてもいいよっていう場所もあったぐらいですよね、きっとね。
私がちょっと東北にですね、4年間行っておりましたけども、正直エアコンは夏でも必要なかったんですよ、仙台いましたけども、夏でもだいたい最高気温が私がいた時でだいたい20度から22、3度ぐらいまでなんで、必要なかったです。で、夜になるともっと気温下がるんで。
そうですよね。
ね、そう考えると今のなんか気温の上がり方って、今の日本のちょっと、本当エアコンなくしてはいられないような。
もうね、生きていけないですよね。
今ですから、北海道で爆発的にエアコンが普及し始めました。
そうですか。じゃあエアコンメーカーさんにとっては、空調機メーカーさんにとっては、北海道ってこれからの市場、
これからの市場ですね。あれだけの人口いて、今までほとんど普及してなかったものが、今からこうちょっとありますんで、非常に有望な市場になります。だから今こぞって多分いろんなお会社さんが出先を北海道に構えるようになられてます。
なるほど。
はい。
北陸もね、十分暑いですよね。東京とか大阪の方から見ると、雪国でしょってたまに言われるんですけど、十分暑いですよね。
もう夏はそうです。もうなんか数十年前までは夏にエアコンってなんか数回しかつけなかったよっていう人もいるんですけど、今はもう本当に暑くて、 なくてはいられないところになりますね。
そうですね、もう本当に、まあ、もうな本当になくてはならないでしょうね。
そうですよね、うん、
もう人類生存のためのインフラみたいになっちゃっているから、
う
ん、
まあ、確かにそうなりますよね、う
ん、でもあの温度だけじゃないですよね、ダイキンさん。
そうですね、
うん、そうなんですね、
はい、
うん、
やっぱり湿度、
はい、湿度、あ、はい、大事ですね。
これが非常に大事になってきまして、
はい、
あの温度が高くても湿度が低いと快適なんですね。
わかります。あの部屋のこう温度計と湿度計で、はい、29度とか8度ぐらいでも、はい、なんか湿度が低めだと、
そうなんです、
そんなに温度あるって思いますもん、
は
い、
体感温度が、
体感が、はいはい、はい、ですよね。
私もう若い頃ですけど、あのちょっとハワイとか行った時に、うん、
はい、
やっぱり気温は高いんですけど、
あ、そうですよね、
湿度はやっぱり低いんで、
うん、
あのどっちかというとカラッとして
と、
うん、気持ちいい感じで、ただこう日本はねやっぱり湿度が高いですから、はい、どうしてもその、うん、ちょっと ねじっこい感じのね、
そうですね、
もわっとした感じのものがありますけど、う
ん、はい、その湿度だけを管理するみたいな、そういうものもあるん
ですか。まあ、温度と湿度両方管理しないとダメなんで、はい、弊社で言いますと、ウルルとサララという商品がございまして、
はいはい、
あの無給水の加湿ができる、
うん、これはまたすごいんですよ。
無給水の加湿ってどういうことですか。
は
い、
空気中の水分から湿度だけを取り込んでですね、はい、それをお部屋の中に送り込むという、はい、
デシカント空調、
ね、デシカントですね、うん、
デシカント、は
い、詳しいでしょ。
すごく詳しい。それ何語ですか。デシカント
詳しいです、
たまたまちょっと聞きかじった
ら。そうなんですか。そうなんですか。水を足さなくてもそれでもう湿度をこう、
まあ、管理、すごい技術ですよね。空気中の湿度から水分だけを、
はい、
中に入れる。温度とか空気は入れないんですよ。
はい、
うん、すごいですよ。
そうですね、うん、それちょっと他とは違うところってことですかね、
うん、そうですね、
うん、
まあ、弊社でそのルームエアコンの事業というのは昔、はい、正直シェアが低くてですね、まあ、もう事業として成り立たないということで、うん、一時はですね、はい、私が入社した近辺ではそのルームエアコンの事業を撤退しようかと、
あ、そんな時期があったんですね。
正直あのそういう時期がございまして、
はい、
もう一時は本当にやめようという、うん、ところまで行ったんです、
そうなんですね、
はい、
でもね家庭用あのピチョン君っていうキャラクターが、は
い、かわいらしいね、
CM でも出てきたり、ウルルとサララ、うるさら、
うるさらって略するんですね、
うるさらセブンっていう製品もありますから、
はい、詳しい、はい、
ちょっと大菌愛が僕出過ぎてます、
ね、すごいです ね、 なんか、はい、
あの温度と湿度だけでもないんですよね、やっぱり空気っていうのは清浄度とか、
あ、空気清浄、なんか笑ってらっしゃいますよ後藤さんが。
でそうなんです、4要素なんですよね。
そうなんですか、はい、温度、
温度、湿度、清浄、気流、
気流、
はい、
あ、
この4要素がやっぱり揃ってやっぱり快適になるという、
はい、確かにその気流っておっしゃいましたけど、こう冷たい空気ってこう下に溜まるから結局それが流れないと部屋全体涼しくならないっていう、
うん、そうなんです、はい、
言いますよね、
はい、
うん、
まあ、私なんか家族なんかでもですね、あの冷房つけた時に、
はい、
うん、みんなこうどうしてもこうフラップをこう何ですか、自分に当てるようにこう、
あ、
はいはい、
するんですけど、うんうん、いやそれは違うよと、
うんうん、
気流がこうあの冷たい空気が下に下がるんで水平にして、うん、こうグーと部屋に当てて壁に当ててこう下ろすんやでっていうのを言うぐらいです。で逆に暖房の場合は、うん、あの暖かいのは上に上がるんで、
はい、
こう下にフラップを下にこうやると、
あ、
まあ、その気流が大事だということですね。
は
い、気流も大事だということです。
面白いですね。奥が深いんですよ。
いや意外と奥深いですよ。
本当ですね、はい、だけどそれがこういいバランスでいてこそその快適な空間を、
うん、そうですね、
保つことができるっていうことですよね、
はいはいはい、だからエアコンとか空調機器の製造業だと、
はい、
まあ、快適な空気製造業でもあるのかな。
なるほど、うん、確かにそうですよ ね、
ね、うん、各ね空間に必ず、うん、設置されていて、
そうですね、うん、あの今弊社で CM させていただいてますけど、
うん、
空気で答えを出す会社というキャッチフレーズで、うん、放送させていただいてますけど、まあ、まさしくその通りですね、やはり空気というか、うん、あの冷やす温めるだけじゃなくて、やっぱ空気というものに対して、
はい、
しっかりと、あの、まあ、研究しながらですね、
はい、
どうやったら快適になるんだと、
はい、
いうようなことも含めて、うん、今ずっとですね、はい、その辺は追求をしていってます、
はい、なるほどね、答えを出す、
どういう答えが出せるものなんですかね。
非常に難しいですけど、ね、答えはございませんが、はい、今は
そうなんですね、はい、後藤さんは今、北陸に来られて5年目ですかね。
そうですね、5年経ちまして
経ちましたかね、
5年半ぐらいになりますかね、
は
い、
そうですね、はい、こう北陸っていう市場は、まあ、まだまだどうでしょうか、ダイキンさんとしては。
そうですね、弊社はですね、うん、北陸にですね、販売会社を設立したのが、まあ、一番どちらかというと販売会社の中でも新しい方ということだったんで、うん、はい、シェア的に言いますとですね、まあ、今でこそですねトップにはなってますけども、うん、まだまだ全国平均から比べますと、はい、ちょっと低い、
うん
うん、伸びしろが
あると、
伸びしろがあると、
なるほど、
はい、
うん、
はい、常々社員にも、
はい、
伸びしろしかない会社だと、いうことはですね、はい、みんなには伝えてます。
なるほど、
社員の皆さんはそれを聞かれて、はい、マジかよみたいな、
まあそうでしょうね。
まだ頑張れってことかみたいな、ま、
そういうことでしょうね。
そんな風にも思われる。
いやでも逆にやる気出るんじゃないですか。
燃えますよ、
燃えますよ、
伸びしろって言われたら、
うん、そうですね、はい、もう課題は多いし、もう本当に課題の多い伸びしろしかない会社と、
うんうん、
でも一個一個こう施策がね、うん、効いていってシェアが少しずつ上がっているって実感も得られてらっしゃるんじゃないですか。
そうですね、私が来て5年ですけども、
はい、
シェアも上がってきましたし、うん、まあ売上っていうかね、業績も、うん、良くなってきてますんで、
はい、
まあまあその辺のところは、うん、社員がある程度理解していただいて、
はい、
頑張っていただいてるのかなという、
うん
う
ん、
はい、
皆さんのおかげでもありますね。
はい、
はい、
後藤さん、来週もまた登場いただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はゲストにダイキンヒーバックソリューション北陸株式会社取締役社長の後藤哲也さんをお迎えしましたけれども、いかがでしたか、原田さん。
はい、大阪から世界トップクラスの会社になったダイキンなんですけど、うんうん、後藤さんのお話を聞いてると、なんかやっぱ関西の人の体温をすごい感じるんですね。だからその快適な空気作りの根っこの部分って、なんかやっぱハートなのかなっていうふうに思いました。
そうですよね。
伊丹さん、いかがでしたか。
はい、エピソードの中にダイキン創業家でダイキン工業の3代目社長であった山田実さんの経営危機にあっても絶対に人員整理はしないという言葉、はい、このお話ありましたけど、その状態から工場で働いてた人たちも販売会社に転属になったりしてて、で製造じゃなくて営業に注力されて、
はい、
それが全国に販売網を構築して、今や売上4兆円を超える企業となる礎にもなってると。でこれはダイキンっていう会社が社員さんの人の可能性を信じたから、きっと転身されたご本人たち自身も最初は信じられなかったかもしれないぐらいの偉業をね、はい、成し遂げられたんだと思うんですね。で後藤さんご自身もやはりダイキンヒーバック北陸の社長として、うん、人の可能性を信じているからこそ売上やシェアを高めてこられたし、それでいてまだまだ伸びしろがあるとおっしゃっているんだろうなと思います、はい、言われた社員の方々はもしかしたらまたチャレンジかよと大変だねと思いつつもですよ、毎年毎年の目標の積み重ねで振り返れば、ダイキン北陸も偉業を達成してきたと気づくと、きっと充実感が生まれていると。ダイキンの強さっていうのは、人を信じるに始まるこういった好循環の気流がなせる技なのかなと思いました。ありがとうございました。
これまで番組にお迎えしたゲストのお話をまとめたウェブサイトがあります。小文字でタッとみたに .net で検索してみてください。
来週もゲストにダイキンヒーバックソリューション北陸株式会社取締役社長の後藤哲也さんをお迎えしてお送りします。
この時間のお相手は
タッとみたにと
原田由紀子でした。